皆さんこんばんは。インターネットラジオ風の響きミラクルプレイズへようこそ。今日も楽しくオリジナルゴスペル風の響きをお届けしていきたいと思います。本日のパーソナリティはノアテルミでお届けいたします。皆さん、ここ東京ももうだいぶ朝夕が涼しいを通り越して少し寒いって感じになってきていますが、お元気でしょうか。最近ですね、風も流行っているみたいですよね。今日はですね、あっこちゃんはお仕事がちょっと忙しいそうで、一人で急遽お届けすることになりましたが、聞いてくださっている方の中にも、お仕事が忙しい方や、疲れ気味の人や、寝込んでいたり、もしかしてへこんだりしている方々もいるかもしれません。そんな方々に、ゴスペルを通して、安らぎや慰め、励ましが与えられますようにと願いつつ、今日も喜びを持ってお届けしていきたいと思います。それでは今日も新しい歌手風の響き3週からお届けしていきます。まず1曲目は作詞作曲佐藤翔子さん、主を喜ぶ。どうぞ。ところで、秋といえば皆さん何を思い浮かべますか？私はですね、今年は例年になく果物の秋、収穫の秋ですかね、をすでに感じています。梨に、ぶどうに、柿に、りんごに、みかんに、そしてすでに栗までいただいてしまいました。特に最近ぶどうを岡山や長野の方からいただいて、その美味しさにびっくりしています。しみじみ果物ってそのままで何の調理もしないのになんでこんなに美味しいのか、生産者の手仕事に心から感謝、そして果物を作られた神様に特別感謝の気持ちが湧き上がってきます。私もですね、長野に住んでいた頃は会社にあるぶどう畑の収穫の手伝いをして、ナイアガラっていう緑のぶどうを積み立てて食べたり、その絞ったジュースとかを飲んでいたのですが、そのこともすごく懐かしく思い出されています。果物狩りなんかもこの秋行ってみるのも楽しそうですよね。ではここでまた一曲お届けいたします。この間パトモスで一緒でした長崎の木原ヨハネくんとひろあきさんですかね、が作られたオリジナルゴスペル、お聴きください。作られた世界、どうぞ。
太陽が明日昇る、僕らが明日起きる、小さなことも大きなことも全ては神様に導かれてる。僕らは生きてる。 ことばかりじゃない、この世界で僕らは知ってる、
知っている、
神を愛する僕らの未来のことを。
先日のシルバーウィークは皆さんどうお過ごしでしたか？中にはずっとお仕事だった方もいるかと思い恐縮ですが、私は久々にゆったり連休をいただけ、ヤングデイキャンプや社会人会という協会のイベントに行ってきました。ヤングデイキャンプでは秋川渓谷というところに行って泳いだりバーベキューしたり本当に楽しく過ごし、そして次の日には社会人会で轟渓谷とプラネタリウムに行ってまったり良き時間を過ごしました。ところで最近のプラネタリウム、なかなか本当に素敵だなと思わされています。私たちはですね、渋谷駅からすぐの本当都会のど真ん中にあるコスモプラネタリウムというところに行ってきたんですが、なかなか迫力のある綺麗な映像で、しかもプログラムもたくさんあって最新の映像で楽しく宇宙のことを学べるので、本当におすすめです。私はですね、実は長崎で大学時代、長崎の県民の森っていうところでボランティアをしていたことがあったんですが、そこで出会ったご近所のおじさんがなんと星にすごい詳しい方で、家にはドームがあってよくどこかの小学校とかで星の観察会とかもされていて、何度かそれに参加させていただいたりもしました。東京はなかなか本物の星たくさんは見れないのですが、プラネタリウムに行ってから本物の星が無性に見たくなってきました。これは田舎に行かねばという感じですね。ではここで素敵な歌声に心温かくなる山梨の虹ちゃんの一曲をお届けしたいと思います。作詞作曲谷口虹ちゃん、目を開けてどうぞ。
目の前の壁は高く厚く、踏み出す勇気もなかった。そんな私にあなたは言った、大丈夫、私がそばにいると。差し伸べられた手は温かく、不安もそれも消えた。目を開けて歩き出そう。
それでは今日もできるだけ多くの曲をお届けしたいので、ここでもう一曲お聴きください。きっとこの方の住んでいる沖縄でも綺麗な星が見えるだろうなぁと思います。沖縄をなんだか感じるこの曲、作詞作曲アブラハム中本さん、主よあなたに、どうぞ。ではでは、ここいらで恒例のあっこちゃんの映画紹介コーナー、今日の一本といきたいところですが、あっこちゃん不在のため映画にあまり詳しくない私ですが、私が最近感動した一本を今日は簡単にご紹介してみようかと思います。今日ご紹介するのはサイモン・バーチです。生まれた時医者が驚いたほど小さく、一晩も持たないだろうと言われたサイモンは12歳、身長は96センチにしかならなかったんですけれども、野山を駆け湖で泳ぎ野球もする元気な少年に成長しました。神様は何か目的理由があって僕を小さくしたに違いないと信じ、特別なプランが神様から与えられる日を待っています。一方、彼の親友ジョーは美しく心優しい母レベッカの私生児として生まれ、本当の父親を知りたいと願っていました。サイモンが野球で初ヒットを打ったある夏の日に、二人の人生を大きく変え、友情をより深めることになる出来事が起こります。この映画は17年も前のアメリカ映画で、結構私の周りのクリスチャンの皆さんはすでに見たことがあるような映画だそうなのですが、私はこれを最近初めて見て予想以上に号泣でした。特にですね、サイモンが自分には特別な神様の計画があると固く信じる、その信仰と自分は God's instrument、 神の道具であるというその言葉がすごく心に響きました。そして特にジョーとサイモンの深い友情に涙涙でした。信仰の深い部分にも触れられ、温かくも考えさせられ、見た後には良いものが残る素敵な映画でした。感動泣きしたい方、よかったら一度見てみてはとおすすめしたい映画の一つです。では最後にもう一曲をお届けします。歌声も素敵で中国語ペラペラのこの方と、またいつか台湾に一緒に行きたいなと思わされています。作詞作曲イスラエル・アオグさん、あなたの言葉は、どうぞ。
私を包み込み踊 好きでいた時も暗く沈んだ時もいつもそばにおられた。草は枯れ花は散る、しかしあなたの言葉はいつまでもいつまでも変わることないと甲子園まで。草は枯れ花は散る、しかしあなたの言葉はいつまでもいつまでも変わることないと甲子園まで。
さてさて、今日はミラクルプレーズ一人バージョンでしたが、お楽しみいただけましたでしょうか。今後もさらに素敵な曲をお届けしていきたいと思いますので、お楽しみに。何かこういうコーナーがあったら楽しそうだなとか、こういうゴスペル作ってみたらどうかなとか、何でもご意見聞いてみたいので、何かあれば風の響きホームページからメールでコメントください。お待ちしております。それでは皆さん、また再来週の水曜日ラジオでお会いしましょう。明日のパーソナリティはラベーユの皆さんです。どうぞ明日もお聞きください。さようなら。